恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の8章4節から18節です。ルカによる福音書の8章4節から18節、はじめに4節をお読みいたします。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、今日もまた昔と変わらずに今我らと共におられて、我らに恵みを施さんとして御言葉を語ってくださるイエス様、あなたを褒めたたえます。今このしもべの唇を通してあなたがお語りください。しもべの唇を整え、また預かる人々の耳を整えて、我らともどもあなたの命に豊かに今預かり尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところにおいて、いろいろな、ね、女性たちがこのイエス様に仕えて、そして自らの財産を持って、このイエス様とまたその弟子たちに仕えて、そしてこの彼女たちのそのね、諸々の財、それによって、諸々の経費が、賄われて、そして活動ができたんですけども、本当にイエス様は私たちのなけなしの、ね、その、財を持って、その捧げ物を持って、それを豊かに用いてくださる、お方です。イエス様は自らリッチで富んでおられて、すべて必要を自ら備えることのおできになるお方であるにもかかわらず、あえて人間の、ね、私たちの、その、与えられている分、それを主にお捧げすること、それをこそイエス様は豊かに用いて、ね、ことをなされます。ある少年が捧げた、ね、ほんのわずかなお弁当、ね、5つのパンと2匹のお魚、ね、それを思うイエス様は用いて、ね、5000人のお腹を満たす。それを、たったその、ね、少年のわずかなお弁当をも用いて、神様の栄光を豊かに表すことのできる、ね、本当に私たち人間の側の神様に対する捧げ物、これを通してイエス様は、用いて、これを通して栄光を、お受けになられるお方です。ですから本当に皆さん一人一人もこのイエス様に対して今捧げる心、ね、聞く耳、これを持って皆さんが今この場所にいて、そして耳を捧げるならば、豊かな命の祝福を皆さんも得ることができるんです。で、今日の箇所、ね、それは、いわゆる種まきの例えの話です、ね、人々がたくさんこのイエス様のもとに身元にやってきました、ね、ある人は遠くから旅をして、ね、やってきた、まあ、そういうふうにも訳せます、ね、旅をしてそのもとに近づいてきて、そして身元に大勢の人々が集まってきたので、イエス様はここで、ね、例えを用いて話された、あります。この例え、ギリシャ語でパラボレーと言います。パラボレー、これはですね、ある物事、それをですね、横から話す、要するに平行的に話す、ということです。キュン先生が、ね、この間来られた時に、話されました。アフリカの方に宣教していく、でそれで、ね、こういうスマートフォンのことを話す時に、彼らにまず電話のことを話さなくてはならないって、この電話を使えば銀行のお金を、移動できるんだよとかね、そういったことを、もし伝えようとするならばですね、彼らに、その彼らの生活の中でそれに類するものを、ね、見つけなくてはならないけれども、結局ですね、話と携帯電話のことを話すとするならば、結局彼らを悩ませ、よく分からずに、ね、悩ませ、そして自分も、ね、本当に伝えきれないことを悩みがあるから結局伝えないってね、そういうことがありますけども、でもイエス様は天の御国のこと、これを皆さんに分かりやすく、 日常生活にあるもののことを用いて、イエス様は天の御国のことを話されます。種まきの例え、これは天の御国のことを皆さんに分かりやすく、ね、話すために、皆さんの、ね、目に見える農業のこと、ね、種まき農業ですね、このことを通して天の御国はこういう仕組みになっているよ、そのことをイエスさんは伝えます。ですからこれは天の御国の話なんですね。そして皆さん一人一人によくよく関わる話です。イエス様は、ね、話されました。5節から、種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。アメン。ここでイエス様のは、これらのことを話しながら、ね、複数形です。ですから話し続けながら、ね、聞く耳のあるものは聞きなさいと言い続けた。ね、ですから何度も聞く耳のあるものは聞きなさいってイエス様は言い続けられます。これ大勢の人々が聞きました。ね、ある人は遠くから旅してこの話を聞きました。ある人は近くからこの話を聞いて、そしてそのうちに全部イエス様のこの聞く耳のあるものは聞きなさいということも聞いたんです。だからね、本当に聞く耳のあるもの、これは聞くべきだということであり、そしてこのね、ただ単にこの話を聞くだけでは、ね、何かね、オチもない、ね、農業の話、ね、そして、何かよくわからないね、ある種がね、4種類の種があって、それで、4つの土地があって、それぞれ、まかれたけれどもね、良い土地のものは実を結んだ。で、ここで話は以上で終わってしまう。で、そしてイエス様は言われました。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳のある弟子は幸いです、ね、弟子、それは本当に物事を学び、そしてイエス様に食らいついていこうとする人たちです。で、9節、さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。で、これですね、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエス様に尋ね続けた、ね、これが正しい訳です。尋ね続けるんです、ね、イエス様あの話はどういう話なんですか、あの話はどういう話なんですか、ね、そういうふうに尋ね続ける、ね、それが弟子たちです。このイエス様のお話には何か意味があるに違いない、ね、一見聞くと意味がないかのように、何か、ね、落ちもないようなつまらない話のように聞こえるこの話だけど、イエス様があえて聞く耳のあるものは聞きなさいと。本当に皆さん、聞き方に注意するべきなんです。18節あります。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。これが本当にこの種まきの例えの、中においてイエス様が最終的な最終結論を出したのが、だから聞き方に注意しなさいと、ね、弟子たちはしきりに聞こうという姿勢を持って、ね、イエス様のところに行って尋ねます。するとイエス様がこの種まきの意味を語ってくださるんですね。それまではただの、ね、農業のお話のように聞こえて、そして私たち、ね、とはあまり関係がないような思いがしたんですが、しかしイエス様の弟子が尋ねたところ、実はこの種まきの話のその真の意味は、私たちに、ね、人にとても関係する話だということが、ね、分かります。イエス様はご自身が、主ご自身がこの種まきの話、例えの解釈を、ね、ここにおいて述べられます。まず10節、そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、 他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。あなた方弟子たちには神の国の奥義を知ることが許されている。ですからイエス様のこの例え話は人を切り分けるんですね。ある人にはこの神の国の奥義を、ね、知らせ、そしてさらにその人はもう本当に主を求める者として、主を求める心を持っている者にはさらにさらに求める者には与えられって書いてあるんですね。求める心を持つ人にはさらに与えられ、御国の奥義が、その御国の奥義の奥深さ、その素晴らしさ、その楽しさで、それがもっともっと分かるようになっていきます。けれども、ね、イエス様のこの御国の奥義を聞こうとしない人、ね、皆さん聞き方に注意するべきです。聞こうとする人にはさらに豊かに与えられますけど、しかし聞こうという気がない人は、ね、持っていると思うものまでも取り上げられてしまう。だから、ね、皆さん聞き方に注意すべきであり、そして、ね、聞こうとする人にはこの御国の奥義はどんどんどんどん開かれていきます。主が与えてくださるんです。どんどんその人の中に、ね、押し入れ、ゆすり入れしてこの御国の奥義を、ね、知らせてくださるんです。で、この、ね、ジェイセス、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。ね、もう非常にシンプル、単純明快です。種は神の言葉です。それ以上でもそれ以下でもありません。ね、種まきをする人、ね、は神の言葉をまいていく人です。福音を伝える人たちですね。イエス様ご自身がこの種まきの主人であり、そして皆さん一人一人も御言葉を伝えるならば、ね、この種まきをする人になります。そしてその種とは当然御言葉ですね。それ以外のものを、ね、まくことではないんです、ね、それ以外のなんか、ね、人間的な道徳話とか、ね、そういったものではなく、この聖書66巻のこの神の言葉、これを、ね、伝える人がこの種まきをする人ですね。ですから種は神の言葉です。で、12節、道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです、ね。はい、ここに、ね、4タイプのうちのナンバーワン、1番目、道端に落ちるとはこういう人たちのことですから、ね、種がまかれた土地は人間のことを表しております、ね。この道端に落ちる人はこういうタイプの人間です、ね、ということです。すなわち御言葉を聞いたけれども、後から悪魔が来て、彼が信じ救われることはないように、ね、してしまう。で、ちなみに、ね、この五節、この例え話の五節見ますと、撒いてる時道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまったと書いてありますね。この踏みつけ、人に踏みつけられ、踏みつけるのギリシャ語には他にはですね、軽んじるとか、そういう意味があります。人に軽んじられ。ですから、御言葉の種が、ね、まかれても、その人に軽んじられる。あるいは、ね、軽んじられて、踏みつけられて、そして空の鳥が食べてしまう。道端に落ちる人は、ね、御言葉を聞いたが、十二節では、後から悪魔が来て訳されてますけれども、ね、この後から、ギリシャ語ではアイターと言います。アイター、ね、御言葉を聞いたが、ね、アイター、ね、悪魔が来て、ね、このアイターというのは次に、という意味です。次に、あるいは英語で言うとこの前、ね、御言葉を聞いた前悪魔が来て、ね、ということです。ですからこの道端に落ちる人というのは、ね、今ここで御言葉を語ってますね。このしもべが、皆さん聞いてますか？聞いてなさそうな人が一人おりますね。皆さん、ね、聞いてますか？アメン。ちょうどですね、道端のような人が今おりました。こういうふうに語っている、御言葉の種をまいた、しかし、ね、全悪魔が来て、その撒いた御言葉が、ね、持ち去られてしまう。 ですから今ここで御言葉は語っています、ね、ここに例えば10人いるとしたら、ね、10人のこの耳の鼓膜が振動して、そして言葉を確かに耳で聞いたんです、物理的には。けれども悪魔がその人の、ね、心に、ね、来て、ですからここで語った言葉、その本人の鼓膜は振動しました、言葉を聞きました。全次に悪魔が来て、その人から御言葉を取り去ってしまった。ですから御言葉が撒かれても、鼓膜が、本人の鼓膜が振動しても、心に落ちていく前に悪魔がですね、その撒かれた言葉をひゅって、ね、空から飛んできてひゅって持ち去って、その人の心に根付かなくしてしまう。これが道端の人なんですね。皆さん、アブラハムが、ね、神様に生贄を捧げました。すると鳥がね、もう猛禽が飛んできたんですけど、アブラハムはその猛禽を追い払いましたね。皆さん、それと同じことをする必要があります。御言葉の種がまかれる。そしたら本当にそれをよく聞く心を、皆さん自身が耳を、ね、開いて、皆さんの、ね、鼓膜が振動するだけじゃダメなんです、ね、耳を澄まして、目をこういうふうに見て、そしてこの御言葉が心の中に落ちるように、そして落ちたならば、その御言葉が、ね、目を出すように育てるよって、ね、そういうふうにするべきです。ね、人参を買ってきて、でそれで、ね、人参のなんか、ね、葉っぱが出る側を皆さんまず切りますね。その切ったところを、ね、なんか水の含ませたスポンジかなんかに置いて根っこが出てきたって、そういう経験皆さんあるでしょうか。そういうふうにですね、命を育てるための努力を皆さんの側がするべきなんです。ね、サタンはこの辺うようよ飛んでます、ね、先週の御言葉、ね、あの悪霊、ね、この2節に悪霊出てきますね。悪霊プネウマ、ね、悪いプネウマ、プネウマは動く空気でした、ね、空中には動く空気があります、ね、霊的な存在がいるんです。そしてこの空気、悪い空気が、悪霊が御言葉の種がまかれるときに、その皆さんの耳にね、声として聞いたとしても、心の中にその御言葉の意味が、その御言葉の素晴らしさが、御言葉の命が、ね、落ちていかないうちに、その空気がですね、ふいってきて、ね、持っていっちゃう、ね、そういうことがある。だから皆さん、それぞれ一人一人がしっかりとですね、この命が心に落ちて、そして本当に皆さんの心の中でこのイエス様の御言葉の命がしっかりと根付いて、息づいて、そして育って、根っこを下ろし、ね、花を咲かせ、実りを実らせるまで忍耐していく必要が、皆さんの側に、ね、その責任があるわけなんです。ありゃ動く空気ですね。
巻かれました、はい、耳に巻かれました、
はい、御言葉が耳に種として巻かれたんです。種として巻かれたんです。なのに耳に種として巻かれたこの御言葉が、人の理解の中を吐いて、そして心にストンと落ちるんですね。でも耳に入った言葉を掴む、理解の中に取り入れるかどうか、その努力は悪魔もできないし、神様もできません。自分しかできないんです。自分のものだもん。思考というものは自分のものなんです。思考、自分の思考の中にこの耳で聞いた言葉が思考の中に入って、そこで消化されたもの、理解されたものがストンと心に落ちて、初めてそれが自分の言葉になって肉となり血となる。コアンをどんなに皆さんが見たって、それを口に運んで食べないことには胃の中には入っていかない。胃の中に入っていかないものは大腸も小腸も通ることはない。だから 見るだけじゃどれだけ素晴らしい食卓そのものが整えられているとしても、見るだけじゃ皆さんは食べない限り栄養失調になるんですね。御言葉も同じなんですよ。皆さんがこの御言葉を今聞いて、しっかり聞くと、しっかり聞いた言葉は、あ、なるほど、理解ができます。ただ聞いて、聞いてるふりをする。そのまんまじゃ、筒抜けなんですね。聞いてそのまんま。だから道端なんです。聞こうとする努力、そこをするかしないかということです。聞こうとする努力をしないで、いつまでもそこに置いてのほほんって時間を過ぎるまでそこに居座っているだけということであるならば、御言葉が落ちても、御言葉が落ちても、これは飛んでってしまいますよ。御言葉はここに落ちたんですよ。落ちたんだけど、自分でこの御言葉をつかもうとしないということは、御言葉をつかもうとしないと、御言葉は悪魔サタンの風に吹かれて飛んでいきます。ダメですよ。この御言葉を飛ばすというのは悪魔もできない、神様もできないんですよ。皆さん一人一人のね、御言葉をつかまおうとしない、御言葉をつかんでね、この御言葉をつかんで、なんとかイエス様と共に生きよう、なんとか以前のものは過ぎ去り新しくなろう、なんとか癒されようということを自分で決心してしない限り、風は吹いてきて御言葉を飛んでいきますよ。今も御言葉飛ばしっぱなしじゃない。
今加藤先生が本当に扇風機でもって、ね、実践しましたね。動く空気です。まさしくこの、ね、空中には動く空気、プネウマ、ね、すなわち息であり動く空気であり霊が、ね、満ち満ちております。そしてこの空気に、ね、空気によってある人は、ね、この悪い空気、すなわち悪霊、ね、これによって、あるいは病の、ね、その空気、プネウマ、これによって、ね、吹かれて、そしてその空気に感染して、ね、頭の中が悪さ、ね、満ち、あるいは病で満ち溢れてしまう、ね、これが、ね、この空気にやられる、ね、これによって悪霊が、ね、その人に入ってしまうということがあります。でここで、この、ね、12節において道端に落ちる、ね、御言葉を聞いた後から、ね、次に悪魔が来て、彼らが信じて救われることはないように、その人のここから御言葉を持ち去ってしまう、ね、この悪魔と書かれてあります。サタンとは書かれてなく悪魔です、ね、ギリシャ語でディアボロス。このディアボロス、これ確かに悪魔という意味があるんですけど、抽象者という意味があります。抽象するものですから、ね、御言葉の種がまかれている、しかし抽象者の方の身に耳をオープンして、そして御言葉に対しては耳を塞いで、ね、であるならば、抽象者の側の声の方を聞いてしまって、御言葉を信じない、ね、 御言葉の種がまかれている最中でも、ね、思い巡らされる、そのちょうど扇風機の空気がですね、今その扇風機の根元の方は空気の流れが激しいですね。それとの同じように本人自身が、ね、世の中の空気の流れ、世の中の、ね、悪魔サタンの空気の流れ、ね、悪しきものから吐き出されてくる空気、息吹、息、悪者の息、これにさらされ続けてしまっているならば、いかに御言葉の種がその人にまかれてもすぐにヒュイって、ね、この鳥に飛んできこらえて、ついばまれて、そして持ち去られて、で結局あれ今あのメッセージの時間、ね、あの7時半から8時半までの間に語られた御言葉は何だったんだろうか思い出せないということが、ね、その1時間後思い出そうとしても思い出せないということが起こりうるんですね。まさしく
多くの人は今先生が何て言ってるのか、それをね今5分前のことを聞いても御言葉をこの風に吹き飛ばされた人は耳で聞いてるのにわからないんです。
本当にメッセージが語られたそのすぐそばからね、その悪魔サタンの空気、動く空気の流れ、風によって吹き飛ばされてしまって、その御言葉がもう心にストンと落ちていくまでもない、ね、そういう状態、それが、ね、この道端に落ちる人です。そういう人は御言葉を、ね、踏んづけてしまうんですね。この五節に、ね、人に踏みつけられとありますけども、踏みつけるね、別の訳では軽んじるです。御言葉を踏みつける、御言葉を軽んじる、そういう人はもう悪魔サタンがもう頭上で巣を作って、ね、御言葉の種がまかれたらもうすぐにさっとかっさろうと虎視眈々と狙われている状態になってしまっております。そして狙われて奪われても何とも思わない、ね、これがこの道端に落ちる人の状況ですね。その次に、岩の上に、ね、巻かれる人、について記されています。13節。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。ここの人は、ね、道端に落ちる人よりは少しはマシで、聞いたら心に落ちるんですね。落ちたら喜ぶんです。で、御言葉の種が心にストンと落ちて、そして喜ぶ。けれども、ね、その人は根がないので、しばらくは信じていても、ね、しばらくは信じているんです。けれども、試練の時、ね、何かこの御言葉を信じたゆえに、何か、ね、良くないことがその身に起きる。信じてるゆえに、ね、いじめられる。信じてるゆえに不具合が起きる。そういうことが起きるその時、その人は身を引いてしまう。で、身を引いてしまうと訳されたギリシャ語。アフェイステミーって言います。アフェイステミー。これですね、見捨てるとか、あるいは廃墟する。要するに教えを捨ててしまう、ね、ということです。ですから試練の時になると、ね、せっかく握りしめた御言葉をもうパーって手放して捨ててしまって、でそれで世の風に吹き流されてしまうような、ね、その御言葉を蔑む人に同調して、もういとも簡単に手放してしまう、ね、そういう人のことが、ね、この岩の上に落ちる人、ということですね。さらに14節。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。茨に落ちる人、この、御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、これですね、ギリシャ語ではポレウオマイと言います。ポレウオマイ、これですね、歩むという意味です。御言葉を聞いたけれども歩んでいるうちに、ということですね。とかくしているうちにというよりも歩んでいるうちに、 英語で言うとこのね、go on、何かしている、御言葉を聞いて、そして何かをしている、ね、何の上に go on しているか、何の上に歩んでいるか、それが、ね、この世の心遣いの上に歩いている、あるいは富や快楽の上で歩いている、ね、そういうふうに、ね、go on している。ですから、御言葉を聞くんですけど、しかし彼のその歩み方は、ね、御言葉の歩みではなく、ね、この世の快楽や心配事やその上をこういうふうに歩いている、ね、そういう状態です。だからそれが、ね、御言葉を塞いで、ね、塞ぐ、ね、あるいは窒息死させてしまうという意味があります。ですからね、なんか重度の締め技ありますね。気道を塞いで、で気絶してしまう、ね、さらに続けていると死んでしまう、ね、ですからこの世の流れに従って歩んでいる人、この世の富とか快楽とか、それを中心に歩んでいる人は、この御言葉の命が、もうあの柔道の締め技のように締め続けてしまっているんですね。で、塞がれて、茨が、もうトゲトゲが、同時に生え出てきます。茨、イエス様のあの頭線を突き刺したあの茨です。それがですね、その御言葉の命を塞いでしまって、そして、ね、この世の心遣いや富や快楽、ね、それによって人生を歩んでいる人、そういう人たちはこの御言葉の命が塞がれて窒息死させられて、ね、御言葉の命が死んでしまう。で、そういうわけで実を結ぶまでに至らない、ね、そういう人です。15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アメン、ね。ここで実を結ばせる人が唯一、ね、出てきました。彼はどういう人か、ね。それは、正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて、実を結ばせる人って書いてありますね。ですからまず御言葉を聞く、聞くというのはこれ全員してるんですね。道端に落ちる人も御言葉を聞いてると書いてありますね。12節で御言葉を聞いたが、ね、岩の上に落ちる人も、ね、御言葉を、ね、聞いた時には喜んで受け入れるが書いてありますね。茨の人もそうです、聞くんです。この4人全員御言葉を聞いているんです、ね、今ここで10人いるとしたら10人に御言葉のを、ね、聞いているんです。みんながみんな、ね、このしもべの、ね、このマイクを通してこの皆さんの耳、ね、鼓膜が振動したことによってそれが脳に、ね、信号として伝わって言葉が皆さんに届く。ある人は、ね、この御言葉が、ね、鼓膜は震えてもそれでも、ね、心の中にストンと落ちる前にもう悪霊がサタンが悪魔がディアボロス、ね、中傷者が御言葉を、ね、聞けない、心に落ちる前に奪ってしまう、ね、で、ある人は聞くんです。心にストンと落ちるんです。そして喜びます。ある程度の御言葉の喜びを味わいはするんですけど、しかし、ね、何か試練が起きた時にそれを放棄してしまうんです。ね、それで、ね、茨の上に、中に落ちる、ね。御言葉を聞きます。けれども、ね、結局歩み方が違うんですね。彼らは、この世の心遣いや富や快楽、によって人生を歩んでいるゆえに、この御言葉の命を塞いでしまって、ね、締め殺してしまって、ね、窒息死させてしまう。だから身を結ばせない。しかし、ね、良い地に落ちる人、ね、これは御言葉を聞きます。まず聞きます。聞くと、ね、正しい良い心を持って、ね、御言葉を聞きます。聞く。ヘブライ語ではシェマーと言いますね。シェマー。そして、これしっかりと守る。この守るというのはヘブライ語ではシャマールと言います。ね、シェマーから派生した言葉、ね、シャマール。聞いて、聞くがシェマー。守るがシャマール。ですから聞いて守る。聞いたら、その御言葉をしっかりと、ね、手放さずに守り続ける。ね、岩地の上に落ちる人は、ね、御言葉を聞いてもすぐ手放してしまうんですね。喜びはするんですけども。しかしこの4番目の良い地の人は、握りしめ続けて、守り続けて、ね、シャマールし続ける。そして、さらに、耐えるんです。ね、よく耐えて、ね、15節ありますね。ギリシャ語ではヒポモネーと言います。よく耐える。ね、 ヒポモネ、これですね、ひざまずくという意味があり、あるいは、ね、下に座す、ね、下に座す、ひざまずく。ですから、これを御言葉を、ね、しっかりと握りしめ続けて、守り続けて、それを、ね、もう、ひざまずいて、ね、下に、ひれ伏して、そしてこの御言葉を守り続ける。そして、ね、主を主として高め続ける。そういう人は、身を結ばせるんです。農夫たちは種をまいて、そしてその実りが実るのを、ね、季節が来れば実りが実ることを、ね、農夫たちは知っております。ですからその時まで耐えるんですね。この農夫の忍耐、ね、ヨブの忍耐があります。しっかりとこれを、ね、御言葉がまかれたならば、それが実りに実ることをしっかりと信じて、ね、こういうふうになるということを信じ続けて、握りしめ続けて、そうして歩み続けること。これをする人こそが実を結ばせるんです。皆さん、ね、御言葉の種がまかれたらそれを実を結ばせたいでしょうか。アメン。それをするためには、ね、正しい良い心で御言葉を聞くこと、そして御言葉を聞いたならばそれを守るということ、そして耐えるということ、ね、これをすれば実を結ぶんです。ね、どんな人でも、ね。皆さんがどういう状況か。ね、ある人は、ね、道端、ある人は岩の上、ね、そういうことはあるかもしれません。しかし私はそういうことは、ね、どうでもいいんです。皆さんがどうあるべきか。皆さん、御言葉の種が今まかれた、ね。するならば、それを聞いたならば、それをしっかりと守って、そして忍耐を持って、この御言葉の実が結ぶことを、ね、それをしっかりと皆さん自身が努力し続ける。するならば、皆さんは実を結ぶんです。実を結ぶ。ね、それは何も、ね、難解なことではないです。単純なことです。この15節に書いてある通りです。ね、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい、良い心で、御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐える、という人です。ですから、ね、御言葉において、ね、こういうふうに宣言された。ね、ならば、それをしっかりと、その実が実るまで、ね、しっかりと結ぶ、ね、耐える。夫であるならば、ね、妻を愛すること、ね、妻であるならば夫を敬う、ね、そして主人とする、ね、それを続けるならば本当に素晴らしい夫婦関係になる、ね、親子関係においても、ね、両親を敬いなさい、するならばあなたの命は、ね、長らえる、長くなる、ね、祝福されるならば、しっかりとそれを、ね、本当に耐えて手放さない、握りしめ続ける、するならばこの御言葉の命の実りが実りに実って豊かにされていきます。で、その上でこの16節から18節があります。明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られずに、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです、ね、聞き方に注意しなさいと書いてありました、ね、今日のキーワードは聞くということです。この、ね、4種類の人、道端も岩の上も茨も与一もみんな聞きました。御言葉を聞いたんです。しかし、豊かな実りを結ばせた人は、ね、御言葉をしっかりと忍耐して守り、ね、それをよく耐えて実らせた人でしたね。聞き方に注意しなさいとあります。ね、16、17節において、ね、明かりを、ね、隠してしまう、ということについての注意事項が書いてあります。ね、明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはない。ですから皆さん、御言葉の光が、ね、照り渡されたとき、皆さんの中に御言葉の種がまかれて、そしてそれが光が、ね、灯されたときに、それを何か人間的な思い込みや、あるいはデモとかだってとか、そういったもので覆ってはならないんです。御言葉をいかに人が覆ったとしても、御言葉の光は、ね、人の何かで隠せ覆せるものではないんです。隠れているものは、ね、必ずあらわにされます。秘密にされているもので知られずに、 現れないものはないとイエス様は17節で宣言されました、ね、だから聞き方に注意しなさいって、ね、本当に御言葉を人間的な器でもって隠したりすることはないように、そして聞いたならばもうそれをそのまま覆ったりしないで、あるいは何かねベッドの下に置いたりしてその光を輝かせないようにすることなく、しっかりと御言葉をそのまま伝える、御言葉をそのまま輝かせなさい、聞き方に注意しなさい、ね、持ってると思う、持ってる人にはさらに与えられますけれども、ね、持たない人は持ってると思うものまでも取り上げられてしまいます、ね、だから本当に御言葉を聞くときにおいてはしっかりと皆さんは注意するべきです、ね、忍耐を持って、そして本当に皆さん自身のその主の御言葉に対するコミットメントをはっきりと持って、それを、ね、明確にさせて、そして御言葉と相対するべきです。するならば皆さんは実りを豊かに実らせて、そして、ね、さらに押し入れ、ゆすり入れして与えられますけれども、ね、主の御言葉に対して持たない人、ね、主の御言葉に対するコミットメントを持たず、ね、ただ礼拝堂に来ても、ね、メッセージが、ね、語られる間ただの黙ってもう耳右から左に筒抜けのような、もう世の中の空気、悪魔サタンのその世の流れにさらされっぱなしで聞いているとするならば、ね、すぐさま、ね、悪魔サタンについばまれてしまって、そして何の実りも結ばせない、ただ時間泥棒、ただ空気泥棒、ね、この礼拝堂の場所泥棒になってしまいます。どうか皆さんそうではなく、本当に聞く耳をしっかりとそば立てて、主の御言葉を余すところなく受けて、そして豊かな実りを結ばせるまではそれをしっかりと手放すことなく忍耐して守り、そして豊かに実りを、命の実りを、喜びの実りを、平安の実りを、義の実りを豊かに結ばせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今それぞれ皆さんが今いただきましたこの御言葉を思い巡らし、そしてそれぞれの祈りを主にお捧げるする時を持ちましょう。
愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御言葉を知っていて、御言葉が握って言っているのにそれを隠して、そして信頼の下に隠して、そしてそれをしないということは自分の人生に火事をもたらすということが今日の御言葉に書いてありました。主よ、私たちは本当に御言葉を知っていながら、その御言葉が右行きなさい、左行きなさい、まっすぐに行きなさい、やめなさい、そして手放しなさいという言葉を本当に事細かく教えてくださるときに、私たち自身の自分の人間的な自我、まだ都合によってどうしてもその御言葉を去っておき、その信頼の下に隠してしまった状態にして、そして幾度もなく私たちの人生に火事を主を起こしたものです。主よ、あなたが憐れんでください。この愚か極まらない私たちをあなたが憐れんでくださり、二度と御言葉を知って、その御言葉をさておきして、自分の人生のこの信頼の下に隠し持って、そして自分の人生に自分から火をつけるようなことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。今日私たちは主よ、あなたの御言葉を通して本当にこの種まきのこの例えをここまで事細かくあなたが教えてくださいました。主よ、本当に聞きっぱなしで今聞いた言葉をすぐさま聞いても全然分かってはいない、主よ、世の風に主よ吹かれても全然構いなし、このようなことを今も私たちは時々しています。主よ、あなたが憐れんでください。そして主よ、私たちの耳をあなたに捧げてこの礼拝に加わるたびに、主よ、この耳をあなたに捧げ物としてまず捧げて、そして主よ、あなたに語られたその御言葉に私たち自身の全力を尽くして耳をそば立て、そして主の御名を 褒めたたえることができる、その養いを豊かに受けることができますように、主よあなたが助けてください。引き続き主よ、弟子であるならば教えてください、教えてください、教えてくださいと、私たちは弟子の印である、この教えてくださいという言葉を主に、主よ私たちはずっと求めるべきです。主よあなたが弟子としてのこの印を私たちに与えてください。そして主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ私たち一人一人がこの御言葉をしっかりと分かった上で種をまくものとなられますように、そして自分が種まきをするときに、その種がまかれた人々の状態がどういう状態であるのかを、この御言葉を通してしっかりと私たち自身が本当に見分けることができますように、イエス様あなたが助けてください。今日私たちはあなたに集まり、あなたに耳をそば立てて、この御言葉を聞きました。聞いた御言葉が私たちを整えて導いてください。そしてこの御言葉が私たちをお守りください。実を結ぶ力を与えてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
だから聞き方に注意しなさい、というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。主よ、私たちはあなたとその愛の関係を結ぶために、御言葉を私たちの中に混ぜ込むという、この努力をいつでもする、その愛の志を持って、いつでもあなたと共に歩んでいくものでありますように。私の愛するもの、可愛らしい鳩よとあなたがおっしゃり、そしてブドウ畑を荒らす狐を捕らえておくれとあなたはおっしゃいました。本当に私たちの側がこの御言葉を実り結ばせないようにするような狐をしっかりと見張り、捕らえ、それを縛り付ける、そして火の中に投げ込む、そのような私たちでありますように。どうか私たちがこの御言葉に対し、そして聞き方に対し、よくよく注意をして、御言葉を聞いたならばそれをそのまま受け入れ、信じ込み、自分自身と混ぜ合わせ、実り結ばせるまでしっかりとそれをキープし、守り、忍耐を持って実り結ばせるまでに至りますように。どうか一人一人のそれぞれの御言葉との歩み方、信仰生活をどうか導いてください。すべてをイエス様あなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します。
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。